高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス。この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、ということで今年もあと1時間30分で終わってしまいます。2023、やり残したことはありませんか？なんか結構大人になるとみんな、いや1年ってあっという間とか言うじゃないですか。私全然あっという間に感じなかったんだけどなんか普通に、むしろちょっと長かったんじゃないかって思うぐらい、今年の1月とか2月3月何してたか覚えてないんですけど、年始何してたっけな、なんかベトナムかどっかに旅行行ってたんだっけ。でもそれも遥か昔に感じるほど、なんか1年あっという間と思うんですけど、まあ、競馬やってると特にね、1ヶ月があっという間だなって思うのはすごくあるんですけど、1年で考えるとまあそれなりに365日過ごしたかなという感じです。2024年はあと1時間半で始まってしまいますけども、どんな年でしょう。33の年か。なんかそんなに30っていう一区切りも終えたし、そんなに何も変わらないと思うんですけども、いやー、それにしても今年の馬券の的中率悪かったですね。我ながら悪かったと思うんですよ。私もっと2019とか、それこそリス・グラシューが走ってた時とかね、アーモンドアイの時代とか、私もっと当たってたんですよ本当は。なんですけどちょっと今年ね、想像以上に悪かったので、2024年は買い方とかにも気をつけて、なんかね、こう三連服の相手7頭とかで流して買いたがって、今日この後キャプテンいらっしゃいますけども、本当に違うってって言われると思うんですけど、なんかやっちゃうんですよね。まあ、なのでちょっとまたね、伝授、買い方などを伝授してもらおうかなと思っております。ということで、皆さんもね、一人で過ごす方も、家族で過ごす方も、恋人と過ごす方も、ワンちゃんと過ごす方も、もう皆さん残り1時間半ですから、楽しく年越しできるように、皆さんゆっくり30分間番組を聞きながらお過ごしください。 FM924 AM1422 ラジオ日本、高田秀のフィールシューナイス、お送りしています。高田秀のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。さあ、今回は特別編、ゲストにお笑い芸人のキャプテン渡辺さんをお迎えしました。キャプテン、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
キャプテンは7月9日以来のご登場ということで、
はい、
約5ヶ月ぶりくらい。
そんなに空いたんですね。いや、
そうですね、そう考えたらあっという間だったかも。
あっという間でしょう5ヶ月前、もっと前、半年前ってことか。
そっか、半年くらい前になりますかね。
そうなんですよ。その時何でしたっけ。
そうか、 G1 の振り返りましたね。
なるほど、
上半期の振り返ったんですけども、はいはいはい、キャプテンどうですか、今年1年は。
そうですね、まあ、結構ね、苦戦傾向にはあったんですけど、まあ、でもやっぱり、まあ、G1 の前にね、2月に、オーシャンステークスで大勝ちし、
いくら買ったんでしたっけ。
その時150万ぐらいで、そこから結構下降気味、ああもうこの夏を越え秋もうダメかと思ったところで、菊花賞大当たりで、はい、まあ、ちょっと辻褄があったというか
菊花賞はどれぐらい。
菊花賞は、まあ、払い戻し70万ぐらいでしたかね、は
い、すごい、70万くらいですかねって言ってみたい、はい、言ってみたい、
まあ、かけてますから、しゅうちゃん、私は買ってますから、それはあるんですよ。
え、でもこの時何点買いだったんですか。
この時は点数で言ったら何点買いだ、1、2、3、5点買いかな。
5点、
単勝、馬連、3連複、3連単みたいな、
ひゃー、
犬種をね、 はい、買っていたので、はい、
ちょっとオープニングでも言ったんですけど、
はい、
前回キャプテンに来ていただいた時に、はいはい、ちょっと買い方がねちょっと下手くそすぎるということで、
は
い、
そうですね、
伝授していただいたんですけど、
はいはい、
キャプテンがお越しいただいた4週目ぐらいからだんだんまた崩れてきて、
はい、これはね崩れるんですよ、本当に
崩れるんですよ。
まあこれも言ったかもしれないですけど、ね、16棟建てだとして3連複の5棟ボックス、3連複全通りで何点でしたっけ、
560通り
もあるんですよね、はい、だから3連複ボックス、例えば6棟ボックスで何点ですか、7棟ボックスでもいいですよ、35通り、あ、これだとギリギリいけんのか、これ、いやでも35通り、560分の35だからこれ17ぐらいになりますよね多分、16.5 ぐらいなんですよ。まあまあ、まあ、言うなれば3連複6棟ボックスだったら、
はい、
単勝の方が当たる確率高いんですよね。
そうだ、それおっしゃってました。
そうでしょ、だから別に絞ってる、キャプテンさん絞って当てるからすごいって言ってるんですけど、うん、3連複5等ボックスとかの人より僕の方が的中率単純に高いんですよ。3連複5等ボックスで当てようとしてる人の方が
難しい、
はい、僕はすごいと思ってます。
おー、でもそうやって今、
そうです、
具体的な数字を出されると、
はい、そうなんです、
確かに、
そうです、私の本の編集の人も言ってました、具体的な数字を出されたらそうですね
私みたいなどんなに頭の硬い人間でも、
は
い、
そうなんです、実際単勝は16分の1ですからね、まあこれ5等ボックスだったら56分の1ですから、
うん、
はい、でもなんか3連複5等ボックスの方が当たりそうなね、
うんうん、気はします、
雰囲気があるでしょう、
はい、
で3連複フォーメーションでも多分30点も買う人いないでしょう、多分3連複 で、
うん、
で3連複フォーメーションで30点になる人よりも僕の方が的中率は高いですからね。
それに気づいていないんだ、みんな、
それに気づいていない、そうなんですだから単勝買えって言ってるんです僕は。
あー、ごめんなさい、どうしよう、
だから手を広げてもいいです、じゃあしゅうちゃん、
はい、広げたくなっちゃう、
特別に、ただし単勝だけだからそれ言ったはずなんですけど、はい、単勝さえ抑えていれば、
はい、
じゃあ広げていいです。
単服でもいいんですか。
服はダメです。
そうだ、服ダメ派なんですよね、
はい、服はダメです、服は負け犬の馬券だと思う、
なんか例えばですけど、なんかすごい人気薄の馬がいるとするじゃないですか、はいはいはい、で私がじゃあ11番人気の馬を
本命
にしたいと、
はい、
でじゃあ3着以内に来るかもしれない、
はい、勝つ気はあまりしていないと、
はい、
はい、
そうした時に単勝買うんですか。
まあその時が一番困るやつですよね、うんうん、だからその3着には来そうな大穴を狙ってる人がまあ最も勝ちづらいですよ。
それは
やっぱ相手2頭当てなきゃいけないんで、まあその時はもう死ぬ気で相手を探すしかないですね。
お
ー、はい、
なるほど、
まあ、もしくはまあ副賞が 5,6 倍つくんだったらね、
はい、
副賞 1点ポンと押さえといて、でまあ3連複とか買ってるんですか、
はい、
まあ3連複でいいじゃないですか、それでまあそれならそれで、それはそれでいいと思います、でも、
うんうんうん、
はい、まあこの副賞はあくまでもそのこれで勝とうとしてるわけじゃないと、
うん、
ただプラスにはなるように買わなきゃダメですけど、
はい、
はい、
ちょっといろいろ考えますねさあということで今回はですね、はい、先週に引き続き、
はい、
今年の印象的な G1 を振り返りたいと思うんですけども、
はいはい、
今年の印象的だった G1 はキャプテン、
まあやはり私、まあ、個人的になりますけど菊花賞になりますかね、
うん、その3連単が当たったという、
はい、3連単当たってますし、はい、あとやっぱりこのレースのルメちゃんドレッツアの、
あ、
まあ、めったに見れない騎乗ですよね、は
い、
あれは、
はい、すごいポジション取りでしたもんね、
はい、そういう意味でも非常に印象的でしたね、やっぱり、うん、あ、ルメールってすごいなってみんな思ったと思うんですけど、
うんうん、改めてですね、
はい、改めて、
じゃあその菊花賞についてね、
はい、
ちょっと事前に情報を皆さんにご紹介したいと思うんですけども、はい、まず今年のクラシック戦線を振り返りますと、
はい、
サツキ賞はソウルオリエンスが鬼足一騎で制しました、
はい、強かった、
日本ダービーはタスティエーラが直線で逃げるパクスオートマニカを早めに捕まえに行って、はい、ソウルオリエンスやハーツコンチェルトの追撃をしのんで勝利、
はい、
サツキ賞馬ソウルオリエンスとダービー馬タスティエーラどちらも菊花賞に向かいます、
はい、
三冠馬のコントレイルを除くとその年のサツキ賞馬ダービー馬 ダービー馬がどちらも菊花賞に挑むのは相当珍しいケースでしたよね。
久しぶりだったかもしれないですね、確かにね。
そしてリニューアルオープンした京都競馬場で3年ぶりに行われた菊花賞、一番人気は皐月賞馬のソウルオリエンス、2番人気はダミアンレーン騎手からジョアン・モレイラ騎手へ乗り換わって挑むことになったダービー馬のタスティエーラ、はい、3番人気にトライアル神戸新聞杯を勝ったサトノグランツ、うん、4番人気は夏の上がり馬、4連勝で菊花賞に挑んだドゥレッツァでした。はい、キャプテンの予想はどんな感じだったんでしょうか。
はい、これは非常にポイントがいくつかあるんですが、
はい、
ドゥレッツァはね、この菊花賞の前の何でしたっけ、日本海ステークスでしたっけ、がやっぱり異常な強さだったんですよ。新潟の内回りだったんですね、あれは。
はい、
外回りと違って内回りっていうのは新潟の直線短いですから、差しを追い込みなんかそう簡単に決まらないんですけど、まあコバ相手にね、ここから差してくるかっていう足を見せて、
はい、
勝ったので、まあこれ買うならドゥレッツァしかいないよなと。
そこでもう気づいてたんですね。
その日本海ステークス勝った時点でドゥレッツァにしようとはさすがに思ってなかったですけど、菊花賞の予想するときに、
はい、
でまあ17番枠に入り、あ、これで、まあ、人気下げるだろうと、人気が下がるんだったらより買ってやろうみたいな、そういう気持ちだったんです。そして意外と下がらなくて、はい、それバカムカついたんですけど、その
バカムカついた、
もっとつくと思ったんですよ僕。単勝で言ったらあこれ10倍ぐらいいくんじゃないかと思ったら、
あ、そっか、なあれどれぐらいでした、
7点何倍ですよね。
お、結構じゃ
意外と下げなくて、うんうん、でまあやっぱりもうみんな大卒とはいえルメちゃんを信用してる人も多いんだなと思いながらも、まあドゥレッツァのね本命にしたこと自体は、そんなにすごいことではなくてですね、これ僕自分自身でも忘れるんですけど、いつもキャプスペシャルという馬券なんですよ、これは。
キャプスペシャル？キャプテンのキャプ？
キャプテンのキャプですよ、当たり前ですよ。何があるんですか、これに。
何ですか、キャプスペシャルって。
キャプスペシャルは、正直これ覚えておいて、これは。
ま、はい。
今後、ま、使えるから。
え、何
どっちかといえばですね、まあ、ドゥレッツァは本命ですけど、はい、ソウルオリエンスと、タステーラ、これの3着以内にすごい自信があったんですよ。
ほう、
この2頭とも3着以内にはまあ来るだろうと、
うんうん、
でもなんか勝たなそうだなみたいなね、そういうレースって結構あるんですよ、
はい、
これは地方中央問わず、
はい、
まあこの人気ね、特にやっぱり1番人気2番人気、どうしても1番人気2番人気とか、
うん、
せいぜい1番人気3番人気になっちゃうんですけど、そういう時は、
うんうん、
まあこの2頭どっちも3着以内には来るだろう、でもなんか勝たない可能性も結構あるなっていう時、
うん、
これあと1頭見つければ、
うん、
3連複も 3連複1点で取れるんですよね、まず。
うーん、
1頭見つけるだけでいいという、まあ、すごい超強化版の副賞みたいな感じなんですけど、はい、でまあその2頭はなんか勝たなそうだと思ってるわけですから、
うん、
この2頭任す馬を探す、
うん、
そうすると3連単2点で取れるという、うん、3連単2点にして、
うん、
ね、3連複を抑えで買うんですよ。
抑えで3連複、
3連複が抑えですね、この場合は。
はー、
はい、ドゥレッツァが勝って2着3着にソウルオリエンスとダステエラだろうという読みなんですが、うん、
はい、
まあうっかりねソウルオリエンスが勝ったりダステエラが勝ったりした場合にも、
うん、
3連複を抑えてるから大丈夫っていう絞り方が、これキャップスペシャルなんですよ。
じゃあまずキャップスペシャルは2頭、
はいはい、そうなんです、実は2頭が先です。
なるほど、
はい、本命の前に2頭が先。
そっか、じゃあドゥレッツァがこれは来るぞの前に、
はい、
2、3着にこの2頭来そうだなを選び、
まあまあそうですね、3着以内にはこの2頭、うん、両方ね、
うん、
両方来るだろうっていう、うん、その上でこの2頭を任すとしたらどれだろう、
こいつだ、
はい、
この子だ、
ドゥレッツァしかいない。キャップスペシャル、
キャップスペシャル、キャップスペシャルはいつからお使いなんですか。
キャップスペシャルは2年ぐらい前から使ってますね。ただこれ僕も自分自身が忘れてることがよくあって、
その
どうしても本命馬を先に決めるんじゃないですか我々は、
はい、
はいはい、 だ忘れてることは多々あります。地方競馬とかでよく決まります。これは地方はやっぱりね、3着以内に来そうな人気馬2頭って本当によくあるんで、地方はちょっと難しいんですよね。
そうですよね、
はい、そこまで思えるものが。
キャップスペシャルって人気がめちゃくちゃ割れてたりとか、はい、人気にすごい差がついてる時、どんな時でも使えますか？
どんな時でも使えますけど、やっぱ割れてる時の方が難しいですよね。
そうですよね、
はい、ただその代わりキャップスペシャルのいいところはこれ、ね、結果的には人気馬で決まってるわけですよ、これは、うんうん、菊花賞なんて、うん、まあ4番人気が勝ったからなりましたけど、はい、まあ内訳は1番人気と2番人気と4番人気が来てるわけじゃないですか、うんうん、そんなの儲からないですよ馬券普通は、
うん、
なのに、
え、それなのにさっき70万
だから絞キャップスペシャル
なんですよ。キャップスペだキャップスペ5点っておっしゃってましたよね。
5点です。5点、2万5000が、70万ぐらいになってるんで、どうですか回収率って言ったら2800%ぐらいなんですけど、1番人気2番人気4番人気で決まって回収率 2800% を叩き出すことは普通はできないんですよ。
そうですね、
当てることはできますよそれは、
うんうん、
当たった人は何人もいると、俺も当たったとかね、うん、ツイッターと X か今、うん、X のリプライとか来ましたけど、うん、お前の当たりと俺の当たりは違うと私は言いたい
一緒にするなと。
そう、当てることはできる、誰でも。誰でもってことはないですけど、
この時ちなみにトップナイフはどう思ってましたか？
はい、トップナイフはもう見えてなかった
です。あれ
しおちゃんのトップナイフは、
私はもうね、皐月賞の時からずっと本命はトップナイフにしていて、はい、う
ん、曲がりますけどね、うん、狙いたくなるのは
で、惜しいと思いますよ、
は
い、
結構来たんでしたっけトップナイフ、
うんうん、この時はそんなに、
この時はそんなんだった、
うん、では、はい、このね菊花賞ラジオ日本の実況で改めて振り返ろうと思います、はい、ではお聞きください。はい、いやーなかなか見たことのない展開、
いや、 はい、やっぱり素晴らしい実況でした ね、
さすがでございます、
はい、
でもね4コーナーあたりでは全然、
そう、もう全く無視されたかのような
ドレッツァが出てこなかった。
いやだからこのレースはね、まあ、ドレッツァ鼻切ったじゃないですか最初。
はい、切りました。
あの時に、まあ、これなんとも言えないんですけど、外国人騎手がああいうことやった場合、うん、結構残すと僕はっていうか、まあ、実際そうなんですけど、はい、だからあ逃げるのと思ったけど、うんうん、まあでもいいかなとも思ったんですよ、
うんうん、
その17番でずっと延々と外を回されるよりは、はい、まあ、鼻切るとは思ってなかったんですよ、うん、私はね2番手ぐらいにつけるのかなと思ってたんですけど、うん、レッツアーででも鼻切って、まあでもそれでもいいかなと思ったんですけど、途中でねやっぱ爆走とマニカにかわされて、まあ、2番手から3番手ぐらいになったんですよね。まあ、あれって私はもうしょっちゅう逃げ馬を買ってますから分かるんですけど、はい、もうめちゃくちゃしんどいんですよやっぱ逃げ馬はね。基本的にはあ終わったとあもうこれダメだって思ったんですけど、思いながらも一応ほら最後まで諦めないじゃないですか、うん、人は、
はい、
ね、で思いながらも ずっとあ多分ダメなんだろうな、まあ、僕彼女と見てたんですけどそれねで、あもうダメあもうダメダメとか僕は言ってたんですけど彼女はいやまだだよまだだよとか言ってたんだけど、まあもういいからいいかなみたいになってたんですけど、うん、4コーナーぐらいで手応え見たら、
はい、
あれこれ手応えあるぞまだと思って、うんうん、まあ、そこからですねやっぱりテンションマックスをね、うん、はい、あそこからはもうあこれドゥレッツァ勝つわと思って、
えもう分かりましたか。
あいやまあまあまああの先頭に立ったぐらいでね、
うんうん、
あ これはもう抜かれる足色ではないと、
うんうんうん、
で問題はもうむしろソウルオリエンスリビアングラス買わせよっていう、私の馬券的にはね単勝だけ当てても悲しいじゃないですか、
うんうん、
はい、単勝はもう当たったのは分かったと。
これだって3連単3連複保険で買ってますもんね、
はい、もう全然違いますからね、
うん、
単勝しか当たんなかったら3万5000ぐらいしか返ってこないんですから。
そっか70万超えが、
はい、あとはだからもうソウルオレンス見てましたね。
おお、
直線はタステーラももう来そうだったから、
クロートの味方、
アタステーラも来たなと、あとソウルオレンスちゃんと返してくれっていうね、それ一番気持ちいいやつなんですよ。よくあるやつなんですよ。単勝は当たったな、あと2、3着しっかりしてくれよの一番気持ちいい
パターンですね。なるほど、まあ、
プラスは確定した状態で、
はい、
さらにっていう。
いつも私も本命馬しか見てなかった
ですまあまあまあ分かりますよ、
もう勝つって分かってても、はい、やっぱ本命馬を追っちゃいますね。
あ なるほど、
うん、
相手見ますよねその本命馬勝つことがもう分かったら
えそっか、
はい、
今年もねキャプテンにたびたびご出演いただきまして、
はいはい、
まあ、馬券の買い方など指南していただいて、
はい、キャップスペシャルを今日は覚えてます。
そうですね、今日はキャップスペですね
キャップスペです。
さあではここでキャプテン1曲お願いします。
はい、あ、急にエレファントカシマシの今宵の月のようにでお願いいたします
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。お送りしてきました高田秀のフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。
はい、
キャプテンいかがでしたか。
はい、ちょっと打ち合わせの段階でね、さっき今宵の月のようにって言ったじゃないですか。
はい、
で翔ちゃんが知らないということにねすごいショックを受けたんですが、はい、一応選曲理由がありまして、僕と同世代なら分かってもらえると思うんですけど、
はい、
90年代のね、
はい、
聞いた時にこのいい曲は何って思った三大ソングの一つなんですよ、僕の中で。はい、今宵の月のように、
はい、
万歳、ゆずの夏色、
あ、
この3つがね、はい、初めて聞いた時に、うん、なんだこの歌はって思った歌なんですよ。
あ、それをちょっと私がじゃあ、
はい、
ちょっとオンエアで改めて聞きたいと思います、はい、
ぜひ聞いてください。はい、告知ですね。
はい、
はい、神の馬券術という、ね、本がね、それこそ、出版されましたから2023年の3月だっかな、はいはい、ぜひね、まだ絶賛発売中なので買っていただけたら と思います。
はい、
ただキャップスペシャルは書いてないな、そこには。
キャップスペ
はい、書いてない。もうしおちゃんは今
じゃあこの
書いてない情報が、
ラジオを聞きの皆さんもここだけの情報をねありがとうございます。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、
はい、
そして私からお知らせです。私がプロデュースしている秋花山田商店でまだまだ発売中です。あとは毎週月曜日夜10時から BSTBS 町中華でやろうぜ。これは3月でちょっと卒業発表させていただいたんですけど、まだね、数ヶ月あるのでぜひご覧ください。そして YouTube チャンネル高田秀のほろゆき分、こちらもぜひご覧ください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。shu_radio で検索してみてください。ということでキャプテン、
はい、
最後まで本当にありがとうございました。ました、
はい、
キャプテンには来週もお付き合いしていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、これあれですよね、良いお年をってことですね。
そうなんですよ、
良いお年だったんですかね、リスナーの方は ね、
ねきっと、はい、きっと良いお年だったと思います。
はいはい、
ということで2024年もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀と
キャプテン渡辺でした。
いい夢見てね、良いお年を。
良いお年を。